今日はテモテへの手紙第2の4章です。このところにはどんな時にも御言葉を語ることが語られています。一節に、神の御前で私は厳かに命じます。パウロはテモテに最後にあたって彼が願ったのは、二節のところにある御言葉を述べ伝えるということであったわけです。時が良くても悪くても、私たちはいい時には語ることができる、でも悪い時には語れない、そういう噂があるかもしれません。しかしパウロはその時が良いか悪いか自分が判断するのではなくて、その使命は御言葉を伝えていくということであるわけです。私たちは思い違いをしていけないのは、私たちが人の魂を救うというのではなくて、救ってくださるのは神様であるわけです。私たちがなすことは伝える、それだけのことです。ですから私たちはどんな時であっても神様から与えられている御言葉を伝えていく、そしてあとは主に委ねていく。主がその人を救われる、その人は信じる、それは私たちがなすべきことではなくて、神様と御言葉を聞いた人がそのことを行うことができるわけです。そして終わりの時代の一つの姿というのが3節に出ています。耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って、自分たちのために教師を寄せ集め、まさにそういうことが終わりの時代には起こってくるわけです。でも神様の御言葉は単純なものであると思います。こうせよと言われたら私たちはその通りにする。しかし今の時代っていうのは、まさに耳に心地よい話を聞く、自分の好みに従ってというような状況に陥っているのではないだろうかと思います。そして4節を見ると、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代、まさに異端がはびこってくる、そして神様の真実な救いの御業がなされなくなってしまう、そういう時代がもう到来してきているということになるわけです。しかし5節には、けれどもあなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。テモテは伝道者、また牧師として、彼は神様によって選ばれて任命され、またパウロから安心を受けてエペソに使わされた人です。しかし私たちもまたイエス様によって救われた、御言葉による確信が与えられた、どんな場合にも私たちは自分の務めを十分に果たすということが求められているのではないかと思います。じゃあその務めを果たしたらどうなるのか。8節のところを見ると、義の栄冠が私のために用意されているとパウロは言いましたけれども、この義の栄冠、義というのは神様が私たちの罪を十字架で許して、そして私たちを義なるものとしてくださった、私たちは行いによって義となったのではなくて、神様が許す言われてそれを信じて私たちは義と認められたということであるわけです。この義という漢字は不思議だと思いますけれども、この我というその字の上に羊が乗っかっている、それこそイエス様が私たちのために十字架にかかって命を捨ててくださった、そして私たちを義としてくださった、その栄冠が用意されている。そしてそれは八節の終わりを見ると、私だけでなく主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。誰にでも。ですから私たちも信じるならば、パウロと同じようにこの義の冠が与えられているということを私たちは知ることが できます。9節以降には、何とかして私早く私のところに来てください、そして10節以降にはいろんな人たちの名前が出てきます。デマスは今の世を愛し、彼は世俗の方に行ってしまった。また14節の同罪苦人のアレクサンドロ、彼はなんと15節を見ると私たちの言葉に激しく逆らった、そのような人たちがいたんですけれども、17節に主は私と共に立ち、私に力を与えてくださった。主が力を与えてくださる。そして17節の割には、獅子の口から救い出された。18節には、主は私をどんな悪しき技からも救い出し、無事天にある御国に入れてくださいます。ですから私たちも信仰の戦いを戦い、そしてまた必ず主は勝利を与えてくださる。私たちはこのことを信じるものでありたいと思います。22節を見ると、主があなたの霊と共にいてくださいますように、恵みがあなた方と共にありますように。信仰の恵みは何かっていうと、主が共にいてくださる、そしてまた恵みが共にある。それが私たちに与えられている神様の豊かな愛、恵みであるわけです。そしてそのことによって、私たちは義の冠が待っている勝利の人生を得ることができます。